皆さん改めて明けましておめでとうございます。今日はじゃあお願いします。主イエスは私の羊飼いというトピックでこの新年のことをちょっとご一緒に考えたいと思います。皆さん振り返ってみると、この2017年、本当に神様からたくさんの恵みをいただいて、そしてこの2018年、ますます神様の恵みと愛を実感していながら日々過ごすことができることを本当に楽しみにしています。聖書の中で多分一番愛されている詩は詩編23編ですね。もう私も子供の時からずっとその詩を聞いていて、もう本当にすごく綺麗な詩ですね。この主は私の羊飼いという詩です。その23編はこの本当はダビデが書いた詩ですね。ダビデ王はイエス様よりも1000年前の人だったので、だからこの詩はもう3000年前の詩ですね。だから本当に考えると、もう日本の場合は日本の歴史を考えると3000年前の時はもう縄文時代ですね。もう日本の本当の歴史がもう2000ぐらい前から始まるんですから、だから日本の歴史が記録されている歴史が始まるのを1000年前に書かれた詩です。もうすごいですね。3000年前にこんなにすごい言葉が書かれて、そして今日までこの残されて、私たちも本当に多くの歌もこの詩に基づいている歌もいっぱいあって、もう世界中でもう何十億人での中ですごく愛されている詩です。まあ、まずこの詩を皆さんご一緒に読みたいんですけども、どうぞスクリーンを見てください。ここは詩編23の6節だけですね。まず3節読んで、後で4、5、6読みます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、命、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。で、4節から6節。たとえ死の影の種を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。もう本当に最高の詩であって、私もですね、この1年間どのようにスタートしようかと考えたら、この詩は本当に私たちがこの天の父様によって愛されて導かれて守られて生きられるこの新しい信念を楽しみにして、この詩を選んで一緒に考えたいと思います。そして皆さん分かるんですけども、この詩が書かれてダビデは小さい時から羊飼いだったんですね。そして彼はもうお父さんの羊ともうヤギも含めてでしょうけれども、その番をしていて、そして彼もハープをすごく上手だったと聖書に書いてあります。だからおそらくね、よくあるいろんな絵があるんですけども、ダビデがこの羊飼いに囲まれてハープを弾いているという絵があるんですね。まあ結局考えると、このダビデがそこでこのたくさんの羊をの世話をしていながら、自分と天の父様との関係をずっと考えて、そこから生まれた素晴らしい詩です。だから今日はこの一節ずつ皆さんとちょっと考えて、そしてダビデよりもずっと千年後、ダビデの あの子孫であったイエス・キリストは、イエス様もこの地上にいた時にはっきりあの宣言したんです。私は良い羊飼いです。まあ、ヨハネの、あの、その、新約聖書のギリシャ語の翻訳は、牧者と書くんですけれども、私は良い牧者です。そして、イエス様が、やっぱりこの、天の父様に使わされて、この地上に来てくださったイエス様が、この死を本当にぴったり、私たちの人生に、あの、すべてをしてくださっているんです。じゃあ皆さん、これから一節ずつちょっと考えて、まず、あの、一節は、主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。本当にこれが、私たちがはっきりした確信を持てるんですね。イエス様が私の羊飼いであれば、もう私が必要なことは、欠けてるものは一切ないんです。必要なものが必ず全部備えられるんですね。それが私が本当に一人ずつ、一人でも、あの、強い確信を持てます。聖書には、あの、イエス様が、あの、私たちの羊飼いであると、あの、愛、喜び、心の安らぎ、必要な、この心の、のものもすべて与えられるんです。まあ、ガラテの5章には、聖霊の実は、愛、喜び、平安、親切、善意。その聖霊の実は、やっぱりイエス・キリストから出ることですから、だからイエス・キリストで満たされているなら、私もそのもので必ず満たされます。この2節を見ると、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに泊まわれます。私もですね、何回か韓国にいたことあるんですけども、韓国のクリスチャンがこの場面の、あの、イエス様がこの、綺麗な水の、あの、ほとりで、あの、たくさんの緑の牧場周りにあって、羊がイエス様に囲んでる、そういう絵がいっぱいあります。クリスチャンの本屋さん行くと、もうあちこちその絵が見えますですね。まあ本当にあの、これがすごく綺麗なイメージですね。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに泊まわれます。まあこれが3000年前にダビデ書いたときに、やっぱり自分の羊の世話をしていながら、それを全部彼が描いてたと思いますね。神様のケアと、こういうことです。そしてイエス様がこの世に来てくださったときには、こう言ったんです。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。もう、すべての必要性が与えられるんですね。あの、主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。そして、あの、続けて、イエス様もヨハネの4章の13節、14節はこう言うんです。イエスは答えて言われた。これは、ね、イエス様がサマリアの女性と話しているときにこう言ったんですね。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。だから、この、イエス様が私たちの羊飼いであって、その、あの、緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに泊まわれます。これがイエス様が命のパンであって、イエス様が乾くことのない、あの、再び乾くことのない水を、永遠に続く水を与えてくださる、この最高の羊飼いです。じゃあ3節の方に行きましょう。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。皆さん、この2018年、どのように、あの、生きていこうと思いますか？私たちが、明日のこともね、実は明日、これから1時間後もわからないんですね。これから1時間の間に、突然死んでしまうかもしれないですね。本当にわからないです。あの、実は私のいとこの一人の旦那さんが、27歳ぐらいの時に、あの、私がすごく好きな、あの、 いとこの 女の子のいとこだったんですけども、シェリーさんという女性だったけど、一緒に住んでて、で、彼女が結婚して、ちっちゃいあの女の子二人がいて、そして、あの、三番目の子供で妊娠しているときに、旦那さんがまだ27歳だったんです。もう三番目の子供を待ってたんですけども、そしてその時にですね、突然、あの、頭がすごく痛くなって、手からちょっと良くにしたら、どんどんどんどんひどくなって、まあ、結局その時にあの病院に運ばれて、もう間もなく亡くなったんですね。まあ、あんなに若くて元気で農家だったんですけども、アメリカのそのね、大草原の中のその農家ですごい元気な人で、でも突然、あの、この世から去ってしまったんですね。本当に私たちはこの、明日のことわからない。だけども、このイエス様が私の羊飼い、私を導いてくださる、この約束はすごいですね。みんなのために、私がいい人だからじゃなくて、ご自分の栄養のために、ご自分の栄光のために、私を義の道に導いてくださるんです。それが本当に良かったですね。あの、私がいい人だから導いてくれると、まあ今日導く、明日導かないかもしれないね。だけども、みんなのために、ご自分のために私を導いてくださるので、だからすごく安心ですね。どんな時でも必ず導いてくださって、必ず守ってくださるんです。それが本当にあの、神様が、私たちが明日のことわからない。まあ幸いさっきのいとこの旦那さんが、彼が本当にイエス様を愛してたの、愛した人だから、あの、本当にあの、奥様、は、あの、後で再婚しなかったんですけど、でも3人の女の子、結局3番目の子供も女の子だったんですけども、3番目みんな、あの、立派な大人となって結婚して、みんなそれぞれの家族今持ってるんですけども、そしてみんなイエス様愛してるんですね。みんな家族全員が主イエス様に従っているんです。だから本当にあの、まあ、大変な試練だったんですけどね、若い奥さんが。でもやっぱりずっと彼女が看護師としてずっと働いてて、そしてずっと子供たちも守られて、あの、そして、もちろん、あの、この人生がどうにしても短いから、あの、死んだ後にね、行き先がはっきり分かれば、もういつでも行ってもいいんですからね。私たちが永遠の命の確信があれば、もういつでも、あの、行ってもいいんですから、あの、彼が27歳の短い人生だったんですけども、でもね、またマークさんと、あの、イエス様の足元で、もう一度再会できることをあの楽しみにしています。イエス様が必ず導いてくださるんです。今年も必ずイエス様があなた あの羊飼いであれば、もうあなたも一歩一歩ずつ必ず導かれて、そしてあの導かれながら私の魂を生き返らせると書いてあるんですね。もう回復させてくださる。ここで本当の癒しの場。回復するところ、エネルギーを改めていただくところ、イエス様がこうおっしゃったんです。有名な聖句ですね。マタイの11-28。皆さん心を出して一緒に読みましょうか。じゃあ皆さん声、大きい声で、あの、有名な言葉ですから、マタイ11-28。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方に休ませてあげます。休ませてあげます。イエス様こそ本当の休みを、心の本当の回復、安らぎを与えてくださるお方です。だから、この、あの、3000年前に書いた言葉、主は私の魂を生き返らせる。そして、みんなのために、私を義の道に導かれます。イエス様こそ導いてくださいます。こうおっしゃったんですね。まあ、ヨハネの14-6。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父のもとに来ることはありません。イエス様こそ道です。イエス様こそその導いてくださいます。今度、あの、4節。今までは1、2、3見たんですけども、詩編の23-4。じゃあ皆さん、この、あの、もう一回、この4から6、あの、皆さんももう一回声を出して、あの、この詩をいっぱい心の中に入ってほしいんです。だから皆さんもう一回この4から6、 一緒に読みましょうか。はい。たとえ死の影の種を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。じゃあ4節は、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。すごい言葉ですね。この死の谷というのは、死の影の谷、まあ、これが二つのことを考えられると思います。まずやっぱり人生の大変な時ですね。人生の山と人生の谷があって、これがやっぱり特にごめんなさい、ここは特に辛い時ですね。暗い時、死の影の谷、まあそういう辛い時もあるし、また死自体、私たちも必ず迎えますね。誰であっても必ず死という事実と向き合わないといけないんです。さっき私の、ね、いとこの旦那さんの話ですけども、彼がその時に準備ができていなかったらどうなったでしょうね。本当に若い時で、まあ年取ってから神様との関係を回復しようと思いながら、でも本当にその時できるかどうか、私たちは明日のことわからないからですね。だけども死の影の谷を歩くことがあっても、イエス様が私の羊飼いであれば、私は災いを恐れない。これが素晴らしい。まあ、皆さん私がよくそれを強調するんですけども、死を向かうときに行く先が本当に分かるともう全然違いますね。私 の、 母の兄 の、 ポール、彼の名前もポールだったんですけども、母の兄は93歳だったと思いますけどね、天に召されたときに。でも彼がだんだん弱くなってきて、まあ、頭がまだはっきりしてたんですけども、でもだんだん体調が悪く なって、何かの病気があったけど忘れたんですけども、でも医者も言われて、もうすぐ死ぬと彼が分かったんですね。もう数日後召されると分かったんです。でその時、私とクリスティンが、もう本当にすごく愛する王子だったので、じゃあ電話して、最後の別れの言葉をね、まあ、彼がアメリカにいて、私たちは日本にいたので、じゃあその最後の別れの言葉を、じゃあ話そうと思ったんですね。そして、もう本当に私たちがすごく彼を慰めるよりも、僕らがすごい慰められたんですね。もう彼がもう本当に死は目の前だった。でも彼がずっと若い時からイエス様と共に歩んでて、だから今ね、本当に彼がこういう最終的な死の影、谷を、歩いてたんですけども、でその時ですね、彼がこう言ったんです。まあ、私が間もなく天国に行きます、本当に私がこの楽しみにしていますと言ったんですね。まあ、素晴らしかったですね。本当にそれは私は一緒に話して、一緒に祈って、そして、まあ、数日、多分まあ1週間か2週間の間にもう手に召されたんですね。でも僕も、その世に私も行きたいと、すごいあの時思ったんですね。もうこれから行きます。もう楽しみにしてるとかと言って、この世を去ることが本当に素晴らしいです。やっぱり自分が、
そこで愛しましょう。
そうね。そこで、またね、そこでまた会いましょうとか、だから、さよならじゃなくて、またね、っていうね。またね。もう、まもなく私たちも共に、 あります。でもそれが言えることが最高ね、素晴らしいです。それがイエス様はあなたの羊飼いであれば、あなたもそのように言えます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。まあ、羊飼い の鞭と杖、まあ、鞭はもちろんね、懲らしめるも必要ですけども、それも慰めですけどね。神様が、私がちょっと間違った方向に行こうとしている、ちょっとこれからその方向に行ったら、どんどんどんどん暗い、災いがあって、もういろんな大変なところになってしまったら、やっぱり鞭が必要ですね。あとで杖が、よくその羊飼いの杖が、ね、よくこういう上の部分が曲がってるね、ちょっと傘のような、もうそれがよく絵によると、この羊を取るときにね、例えばその落ちてる羊とか何かがそこでこの拾うことできるんですね。だからそれがやっぱり慰めですね。神様が私を守ってくださる。その杖もやっぱり狼とか他の動物が来ると、このまたね、それを武器としてもなれるんですけども、でもやっぱり私を守ってくださいます。イエス様がこのようにおっしゃったんですね。ヨハネの11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ハレルヤ。死んでも生きるのです。この体が死んでも魂が永遠に生きるから、もう大丈夫ですね。これがイエス様ご自身が語ったんですよ。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また5節ですね。詩編23編5節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まあ、これが私がちょっと読んだところは、やっぱり昔宴会を開いた時に、宴会そのゲストの皆さんに油を注いだそうですね。まあ、そこはすごい乾燥しているちょっと砂漠的な気候ですから、皮膚がいつもすごく乾燥します。だからオリーブ油がやっぱりすごくその肌にはすごくいいんですね。だからゲストに多分その、まあ、オリーブ油といろんなそういう香油が混ぜていて、そしてゲストにその注いで、そこでずっと体にすごくその皮膚にはすごく慰めとか癒しがあるんですね。そしてもちろんその部屋もそのいい匂いで、そういう香りでいっぱいになります。まあ、それが私の敵の前でもいろんな問題があっても、敵が今私をね見向かってても、でもその敵の前でも宴会があって、もう油が注がれて香りがいっぱいになって、私がリラックスできます。なぜかというと、私を守ってくださるイエス様がいるので、敵の前で宴会の時になります。すごいね。敵が来ても宴会を開くんです。それがイエス様の素晴らしさですね。そして最後の23章の6節です。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。面白いことは、昨日ですね、パーズの教会で、パーズの教会もここで集まったんですけども、そして、黒川ゆじさんのメッセージだったんです。そして、ちょうど彼も詩編23編、昨日話してたんですね。そして、私も前からこの23編選んだったんですけども、で、ここに来たら彼も23編選んだんです。そして彼の話の中では、ちょうど、東日本の震災の時に、ひどい地震の時に、彼がこの、東京のダウンタウンのどっかでの 高いビルの中にいたんですね。その時にちょうど地震の時に午後の3時何3時15分ぐらいだったんですか。まあ、とにかくそこでいてすごく揺れて、そして、まあ、いろんなことがあったんですね。でそして最後に彼が歩いてきて新宿まで神田だったんですね。神田に働いててなんか14階か15階ぐらいで、で神田から新宿まで歩いて、でやっと小田急も動くようになって、そして彼が家には朝1時半ぐらい着いたんですね。で奥さんがいると思ったんだけど奥さんいなかったんです。そして鍵をその日限り鍵を忘れたそうですね。そう、携帯もなかった。携帯の電池もその何て言うの、電池じゃなくて、まあ、切れたんですね。とにかくバッテリー切れたんです。そして家に入らなかったし寒かったんですね、その日は。で彼がもう朝1時半ぐらい家に着いたらもう入れなかった。そしておー大変と思って、でもタミクソンがすぐ帰ると思って2時間ぐらい待ってたそうですね。だからもう3時半ぐらいまで待ってたんだけども、でも結局来なかったから、それで教会のガイドのそのまあ、コギボックスの番号してたので、ここに来て入ってレイブをかけてこの椅子の上で寝たそうですね、ここで。まあでも後で彼がここ寝てる間にはすごく感謝してね、やっと暖かいところ休めるということで、彼が思ったんですけどね、あ、やっぱりイエス様はその家に入る鍵だと思ったんですね。それで彼が、ああ本当にそれについて彼がすごく恵まれたと言ったんですね。やっぱり家に入ると本当に安らぎがあってリラックスできて嬉しくなりますね。まあ、ああただいまと言って、でもそれがやっぱり私たちの本当の家はこの永遠に続く家ですね。ここに書いてあるように、私はいつまでも主の家に住まいましょう。そしてこの永遠の状態になる前でも、私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私もですね、以前他の人がこれを説明しているときに、このヘブライ語で元々の言語では私を追ってくるということが本当にその意味そうです。私が歩いていてイメージはイギリスの皆さんが多分イギリスの貴族がハンティングをするときに犬がこの野生動物を追っていくということを見たことありますね、多分映画で。だからなんかキツネがいて、そして犬がワワワワもう走って、そしてその後ろに、ね、馬に乗って皆さんがこのそのハンティングに行くんですけども、でもそのイメージそうですね。だからこの神様の慈しみと恵みが私たちを追ってくる。だから私がその恵みと慈しみから逃げられないというような状態ですね。逃げようとしても追ってくるんですね。まあそれが私も考えた、あ、2018年これが本当に私は確信を持って言えることが素晴らしいですね。もうこれが未来のことが、この1年間この2018年平成30年の12月31日の時に振り返ってみると、あ、毎日天の父様の慈しみと恵みが私を追ってきて、もう私をいつもね、もう私が逃げられない、どこ行ってもどこ行ってももうその恵みと慈しみが私を追ってくるでしょう。まあ本当にそういう1年間になることを私は本当に信じています。イエス様がこのように言いました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私の命の日の限り、神様の慈しみと恵みが私を追ってくるという確信を持っています。もう必ず慈しみと恵みがいつも私を満たして、私が本当に豊かな命を持つためですね。そのためにイエス様が来ました。そして最後にイエス様が、私は良い羊飼いです。良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。で、最後に皆さん、このすべての詩篇の23編の 1節から6節のすべての恵みはここから流れてきますですね。キリストの十字架から流れてきます。イエス様がご自分の命を私のために捨ててくださったので、だからこんなにたくさんの恵みがあります。ハレルヤ。本当にイエス様に私たちが今年も毎日イエス様の慈しみと恵みが私たちを追ってくることを本当に期待して信じてイエス様と共に歩んでいきたいと思います。皆さん、イエス様はあなたの羊飼いであれば、これを全部はっきりした確信を持ってこの1年間を生活できます。それを楽しみにしています。皆さんも共に楽しみにしましょう。お祈りします。イエス様、あなたは私たちの羊飼いとなってくださったことを何よりも感謝します。どうかここに集まっている一人一人が確信を持ってこの2018年、今日からスタートしていますけれども、この1年間ずっと私はたまたま生きているのではなく、目的がなくさまよっている状態ではなく、はっきりした目的を持って意味があってあなたに導かれて、日々あなたの慈しみと恵みが私を追ってきて、そしてあなたと共に歩んでいるので、死の影の谷も私たちも恐れない。あなたは共におられるからです。どんな辛い時があっても、どんな谷がこの1年間があっても、あなたは共におられるので、確信を持ってこの1年間を迎えることをできることを感謝します。イエス様、あなたの永遠の愛、アガペの愛、あなたの無償の愛を心から感謝します。この1年間を私たちは初めから終わりまで、この今年の12月の31日まで、毎日毎日今からあなたにお捧げします。どうかこの1年間を私たちの人生、この1年間の間を全部この私たちの人生一歩一歩ずつ導いてください。あなたの顔を見て、あなたの微笑みを見ることが私たちの一番大きな動機づけとなるように助けてください。あなたを愛します。あなたの慈しみと恵みが追ってくることを感謝して、イエス様、あなたの愛する皆によって皆さんと合わせてお祈りします。アーメン、アーメン、ハレルヤ。イエス様に感謝します。